新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
はい、今回は第95回です。
95、あと5回。はい、
それで私は、
はい、
私は、コナン君の映画を見てきました。
さすがです。何回見に行ったのかな。もう
何回しか見に行ってないのと、まあ、もともと緊急事態、今回もリモートで収録してるけど、緊急事態宣言とかもあって映画館が見に行けなくて、
うんうんうん、
そういうの使って、今後もちょっとどれくらい行けるかわかんないけど、ちょっと貢献は頑張ってできたらしたいなと思っています。
やべえ、ファンの鏡がここにいる。
それで今回は映画のその話、まあ、そんなにちゃんとネタバレしないしちゃうとダメだから、そんなにちゃんとはできないから、一応なんとなくのあらすじを自分のコーナーの時に言います。それと最近ちまちまアニメを見てて、さやかがおすすめ、ここのラジオでおすすめ、ラジオでおすすめしてくれたやつ、
はいはいはい、
もちまちま見てて、多分そのマイドクターストーンとかも1期だったけど2期も見て、
見ましたか。
はい、見た。あと宝石賞言わなかったっけ。
宝石賞、
あ、それは言ってないか、うん、他の人から聞いたのかな。私なんかいろいろ見たんだけどさ、ちょっと待って。
何リスト化してんの。
そう、リスト化したの。あと、ヒロアカを一気に見て、それで進めてもらったわけじゃないんだけど、しかも、はいはいはい、私、今5期やってるんだけど、しかも1個がちょっと長めだったりするじゃん。12話とかじゃなくて24話とか5話で、それの4期までと、映画と、あと、まあ、Hulu で見てるんだけど、Hulu で配信されてるヒロアカのアニメオリジナルっていうのとかも全部見て、で、あと呪術廻戦も2期見て、
おー、見ましたか。
見た。で、
今2期、ワンクールじゃなかったっけ、あれ
ワンクール2期進ん
で、いや、まだ2期はまだだと思ってたけど、
呪術廻戦を最後まで見て、で、あと暗殺教室を今見てるのと、
今見てる、はい、
暗殺教室見たことなくて、で、
見たことなかったんだ、
なかったので、今見てて、あれが多分、あれは2期までなんだよね、
おそらく、
うん、そうそう、で、2期までで、今2期のクライマックスのなんか3話前ぐらい、
あ、クライマックス、
ね、最終回の3話前くらいで、
はい、
なんか、まあ、その今からちょっとどうのってなる寸前で終わってて、私は今日このラジオが終わったら見ることにしてるの。
楽しみにしてる。いや、もう3話間あっという間ですよ、あれは。
いや、あれなんかすごいさ、なんかテンポ良くて面白くて、ギャグありつつ、でもなんか、ちょっと感動していくものもありつつで、面白いなって思いながら見てる。
だって、暗殺教室って名前からしてね、
やばいよね、
ギャグだけじゃないでしょう、あれは。
いや、もう、実写化とかもしてるしね。
実写化はちょっとね、あの実写の仕方は面白かったけど。
実写化は見てないんだけど。なんかそういうのもいろいろ見てて、で、今後もさやかにおすすめしてもらったのをいろいろ見ていこうかなと思っているシロゾンです。ここでおすすめ聞いていこうかなと思って。
あ、そうだね、私結構、まあ、
大丈夫、私もおすすめ、おすすめしてもらったのなんだっけなと思って、
忘れないで。
それを見て、あ、結構その Hulu でなんか聞いたっけと思ってやってた気がしたんだけど、忘れちゃったんだよね。
ひでえ。何、さやかのおすすめしたものなんてそんな興味ないわってこと。
あ、不合刑事は見たんだ。
あ、不合刑事は見たんだ。
あれ、それ私言ったか。
言ってない、
言ってないやつ。不合刑事は勧めてもらったやつだよね。
うん、そうだよ、そうだよ。
で、それは見終わったの。
あ、見終わった。私逆に8話ぐらいで止まってんの今。
あ、本当に不合刑事は最後まで見た。面白かった。あ、え、なんか、そうだったんだって思って、最後まで見て、
やべえ、これはもう一回見直さなきゃダメだな、8話から。やっぱ最初まで見るわ。
途中で面白かったっていうか、なんか歌も、さやかが確か歌がかっこいいって言ってたの覚えてて、
言ってた、言ってた、そうそう、オープニングがすごいエンドレスでもうハマるから、
そう中毒症状起きるから気をつけてって。
だからちゃんとオープニングもちゃんと がっちり見た。
どうでしたかオープニングの感想は。
かっこよかった。
やっぱかっこいいよね、なんか、うん、あの世界観にすごいマッチしてて
合ってるね。
ね、
うん、いや面白い。だから今後も楽しみにしております。
あ、私のある意味第一のリスナーか。
そうそうそうそう。ということでよろしくです。
よろしくです。
じゃあコーナーかな。
はい、
コーナーは参りたいと思います。どうぞ。
さやかのおすすめメニュー、メニュー、メニュー、
メニュー。
はい、先ほどねブッティがねもう絶賛していた私のコーナーです。
そしたアニメだけ絶賛したんだよ。
アニメだけって言うなよ。
絶賛したの。
え、
アニメを絶賛したの。さやかのコーナー。
おっと、
さやかの
コーナーじゃ、どういうことだよ。
どうぞ。
ひでえ話だから。はい、このコーナーは読んで字のごとく私がおすすめしたいと思ったことを自由におすすめするコーナーとなっております。
はい、
てなわけで今回、私が皆さんにご紹介したいのはビビフローライトアイズソングというテレビアニメ独自のオリジナル作品のアニメでございます。
おお。
なのでもともと原作があるものではありません。
ガンダムみたいな感じか。あれガンダムとかってないよね。確か原作アニメからじゃなかった。
あ、確かにそうかもしれん。
たまにそういう役です。
うん、まあ一応この執筆をしたのが、あの脚本をね本作の、うん、執筆をしたのがリゼロって知ってるかな、ブッティは。
うん、
ゼロから始まる異世界生活。
あ、わかるわかる、うん、略されてて一瞬何かと思っちゃったけど。
リゼロで有名な長月さんがアニメ化作品を脚本を一部担当しておりますということで、だ結構ねこの作品リゼロのなんか大リゼロが好きだったら結構ハマるかなっていう作品でもあります。やっぱりね作品をもともと作ってらっしゃる方があの原案考えてらっしゃるので、まあこのオリジナル作品は大元は AI と歌の2つを主題としている異なる使命を持った2体の AI を中心とした SF ヒューマンドラマ。
AI、
そうなんですよ。これがまあビビっていう歌姫がいるんですけど、まあ AI ですね。自立人型 AI BB は歌でみんなを幸せにするっていう使命のために作られたロボットなんですね。で、その BB は、BB というか、自立人型 AI は複数のことを使命にすることができなくて、まあ、例えば料理を作るっていう使命を下されたら料理を作るのとお子さんをあやすとかいうのが共存できない。だから本当にもう一つだけの使命のために順次って生きていくっていうのがその AI の生き方なんだけど、うん、その中でこれね結構1話見るとき皆さん覚悟して序盤見ていただきたいと思うんですけど、
マジで悲しいの。
最初はすごい悲惨な情景を見せられます。
AI が人が
人が
人がか、あの
人と AI の戦争。
いやー AI そんなにもう、じゃあもうだいぶ AI がもう流通っていうかいっぱいありまくるところからスタート。
そうですね、2061年の4月11日っていう時間枠ですごい AI の技術が発達して、もう本当の人間と見まごうがごとくみたいな AI が反乱するっていう、まあ若干ね感想のでみんな言ってるんだけどターミネーターとちょっと似てる部分はある。
てか強い AI とかがいっぱいいるのね。
いや強いっていうか本当に人間と共存している、もともとは人間のために作られてた AI。
一つしかできないんですよ。料理作る人は料理作る AI、うん、戦争なんか銃器に特化した AI ってこと。
あ、いやそれがねもともと本当に人の助けサポートをするためだけに作られた、まあ本当に料理を作るだけの人を掃除をするだけ。
変わったけど変わっちゃったってこと。
元はそうだったんだけど、一気にとある4月11日のある時間をきっかけに AI たちが暴発して、
あ、そういうことね。
そう、さっきまでお子さんとかをあやしていたのが急にいきなりちょっと殺戮に走るみたいな。
で、人間たちがいっぱい。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
わ。
しかも、その舞台がね、あの、ミーアランドっていう、本当に某ネズミの国のような。もう某有名なテーマパーク
になぞらえた。
もう某テーマパークの歌姫としている、あの、ビビが主役なんだけど、そこで急にその AI が反乱を起こし出して、それで人間のあるとある博士がその AI と人間のこの戦争を止めるために100年前の機械に命令して、あの、史実を変えてくれ、歴史を変えてくれってことで100年前に戻って、新しい、あの、正しい平和になるための歴史を作るっていう物語なんだけど。
ビビは放送してない。
あ、そうそう、ビビは、あの、眠ってたからちょうど。
あー、なるほどね。
そう、それで、まあ、博士が死に間際に、あの、100年前に自分の作った AI を送り込んで、その AI が暴走するきっかけとなった事件をそれぞれ歴史を変えてってくれみたいな。まあ、ある意味ビビの、まあ、ビビは人形ロボットなんだけど、ちょっと、まあ、ビビの成長物語っていうところもある。100年間で
AI2 体いるって最初に言わなかった？ AI と AI、 AI と人間なだけか。
そう、 AI、 うん、いや、 AI はいっぱいいるよ。すっごいっぱいいるよ。
いや、違う違う違う、 AI2 体が主人公って言わなかったっけ？私が聞き、
そのビビンが主人公で、その交差として100年後から送られてきた AI もいるってこと。
そうだよね。なんか最初にさ、そうそうそう、なんか AI が2体とのなんかそのメインって言ってたのに、なんかもう1体どうしたと思いながら。
ごめんごめんごめん。
なるほどね。
まあ、100年後の AI による人類抹殺事件を阻止するために、まあ、生死、まあ、正しい史実を、あの、是正していくっていうシンギュラリティポイントっていうんだけど、まあ、それが、事件が4つあって、その4つの事件を、あの、AI が反乱を起こさないような史実に持っていくっていうお話なんだけど、その100年後から送り込まれてきたキャラクターが、すっげーコミカルで、このキャラクターを福山潤さんが演じてらっしゃるんだけど、
なるほどね。
あ、暗殺教室みたいな感じだよ。
シリアスなだけじゃないんだね。
違う違う違う、あのね、もう本当その松本っていうキャラクターなんだけど、その AI がすごい可愛いというか面白いっていうか、
え、てか楽しそうだね。
だからなんかね、私的にはビビも好きなんだけど、その松本のコミカルさがすごく好きで、まあ、福山さんもなんか、あの、コメントで書いてあったんだけど、めちゃんこアドリブ使いまくってるわけ。
あー、そうなんだね。へー。それで、見やすそうだね。
まあ、うん、そうそうそう。で、ビビの方の、あの、声優さんも、そのアドリブに応えられるように頑張ってたみたいな。
なるほどね。それ、もう終わってるんだよね。
いや、今、私たちの時間枠で言うと最終回前。
コンクール、あ、じゃあ、うん、これが放送してる時にちょうど最終回が終わる。
終わってるかもしれないかな。
途中か。終わってる場合もあるし、まあ見てる時間によっては終わってないかみたいな。
可能性もある。
ほー、なるほどね。
そうなんですよ。で、1話の本当に殺戮、AI が人々を殺戮している時に、あの、関係なく別の歌姫が、の愛、AI が歌ってるんですけども、その歌ってるのが弊社 SSP の歌姫小月美和さんが歌ってらっしゃるので、
あ、
そのほんとね、殺戮で現場で歌われてるんだけど、すっごいポップで明るい曲なの。だからそのアンマッチだよね。
そうなんだね。
めっちゃ明るい曲がめっちゃ殺戮のところで流れてるみたいな。
へー、すごい、そうなんだね。それもじゃあぜひね、
ぜひ
聞いてもらいつつ、チェックしてもらいつつ、 見てもらわなきゃね。
1話は最初はいろんな意味で覚悟してみてください。
わー、殺戮か、うん、
そう、そこはちょっとね乗り越えたら、あの松本出てきた瞬間ちょっとってなるのでそこで結構面白く見ていただければと思います。いい、ね、うん、作品はビビ、ビビフローライトアイズソング、ぜひ皆さん見てみてください。以上、さやかのおすすめメニューのコーナーでした。
番組まだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。